新約聖書使徒の働きの5章、新約聖書の217ページのところをお開きください。祭司長や長老や律法学者たちの前で、人たちは大胆に証をなしました。前回私たちが見たように、イエス・キリストはよみがえったんだということを彼らは大胆に宣言をいたしました。この人たちはイエスがよみがえったという事実、そしてそのイエスが天に上げられたという事実、高いところに上げられたという事実、そして聖霊が送られたというこの事実を見るときに、まさに彼は誠の神であり、そして人に与えられた唯一誠の救い主であるということを公にしたわけでした。そのような神様によって私たちは救われたんです。この救い主によって我々は罪許されて、今こうして主を礼拝するものへと変えられたんです。私たちには何かこの神に対してなすべきことはないんでしょうか。責任はないんでしょうか。今さっき子供たちの歌を聞いてて、こんな歌詞でしたでしょ。私はあなたに何をもって感謝を表せばいいのだろうって。考えません、皆さん。神様、素晴らしい御業をなしてくださった。上空に行ってふさわしい私たちをそこから救い出してくださった。永遠の命を与えてくださった。罪の許しを与えてくださった。これ神様が私たちのためにしてくださったことです。そして私たちの頑なな心を開いてくださって、罪深さを教えてくださり、真理を示してくださり、そしてなんとその救いへまで、救いまでも神様は私たちを導いてくださった。だから私たちは救いは恵みだと言って神様を称えるんです。この神様に対して私たちは何か責任を負ってないんでしょうか。どんなふうにあなたはその救いを、その感謝を表すんですか。今日私たちが見ていくこのテキストは、その感謝を正しく表した信仰の先輩たちの姿を我々に教えてくれるんです。そして彼らの生き様が私たちにもこのように歩んでいくようにということを教えてくれるんです。救われた者として、この神様の恵みを感謝する者として、どのように私たちはその感謝を表していくのか、どのように生きていくのか、そのことをこのテキストを私たちに今日教えてくれるわけです。ご一緒にそのテキストを見てみましょう。もう一度、前回も私たちが見たところですけれども、使徒の働きの5章、30節のところから特に見たいと思いますが、そこに、私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。特に今日私たちはこの32節の御言葉、そこを見ていくわけですが、私たちはそのことの証人なんだって。そのように人たちはこの議会において、最初は律法学者や長老たちに告げたわけです。この彼らの証言というものが、私たちがふさわしく神様の前に生きる、そのような人生を送っていくために必要な重要な 二つのことを教えてくれているんです。このように彼らは生きたんです。そして彼らは、今の私たちにも、こんな風にあなたが生きていくならば、あなたの人生は決して無駄にはならないって。こんな風に生きてあなたが救われたことを感謝するように、表すように、そのように教えてくれるんです。我々キリスト者がキリスト者としてふさわしい人生を送るために、神様に喜ばれる生き方を私たちが成していくために、大切な二つのことを今から見ていきましょう。彼らは32節のところで、私たちはそのことの証人ですと言いました。つまりね、皆さんね、彼らは、つまりこの人々は、人たちは自分の責任というものをしっかりとしてたんです。自分の責任をしてたんです。彼らは、私はキリストを証しするという大切な責任を神様からいただいたんだということを確信してました。それはなぜかというと、私たちはキリストの証人なんです。キリストを証しする者たちなんです。だから彼らは言ったんです。このことの証人なんだって。で、皆さんに伺ってみたいのは、皆さんはイエス様をお信じになっているあなたはキリストの証人であるという、そのことをご存知でした？クリスチャンであるあなたはキリストの証人とされたということをご存知でした？そのことは御言葉を通して神様が繰り返し私たちに教えてくれることです。例えばイエス様がこの同じ使徒の働きの一章の8節のところで、聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで、その後何て書いてます？私の証人となります。もちろん第一義的にこれはその人たちに対して語られたものです。しかしこれは彼らだけに言われたことでないことは、他の御言葉が私たちに明らかにしてくれるわけです。例えばルカの福音書の中の8章のところで、イエス様がガリラヤ湖の東側ゲラサ人の地方に行かれた時の話が出てきます。皆さんもよく覚えておられる話です。そうするとそこにレギオンに疲れた一人の男がいるわけです。たくさんの悪霊に疲れていました。イエス様はこの男を癒されるわけです。そうするとこの男はイエス様についていきたいと強く願ったわけです。その男性に対してイエス様が何とおっしゃったか、家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさいって。今あなたが経験したことを周りの人々に話してあげなさいって。証人なんです。証人なんです。それで彼はどうしたか、そこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたって。ルカの福音書の8章の今39節を読みしたわけですが、26節からこの話が出てきます、ね、よく皆さんご存知のように、この男性はイエス様から、あなたは自分に神様が成してくださった大きな御業を人々に伝える、それがあなたの責任なんだと言われたんです。そして彼はそれを果たしたんです。ですからイエス様は人たちに対しても、そうでない人々にも、同じように、クリスチャンであるあなたは、救われたあなたは証人とされたということを明らかにお話になっていらっしゃるわけです。もちろん今私たちが使徒の働きの5章を見ているときに、この 人たちの証を見たわけです。私たちはそのことの証人だって。彼ら自身も証言するんです。我々は証人なんだって。パウロに対してもこんな約束が与えられました。覚えていらっしゃいます皆さん、パウロ自身がこれは使徒の働きの22章で明かすることですけれども、パウロがダマスコへ向かう途中に何が起こったのか。まばゆい光が彼を照らしました。それで彼は目が見えなくなった。そしてその後どうなったんでしょう。彼はダマスコに行くわけです。そうすると一人の敬虔なアナニアという人物がやってくるわけです。そして彼によって彼は目が見えるようになるわけです。さあ、そのアナニアがパウロに対してこんなことを言うんです。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、このあなたにというのはパウロのことです。パウロに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったんです。パウロ、神様はこんなことをあなたにしようと決められたんです。そしてその続きの使徒の22章の15節には、あなたはその方のために、つまりパウロはその方のために、その神様のために、すべての人に対してあなたの見たこと、パウロが見たこと、聞いたことの証人とされるのですから。パウロは証人となったんです。ですから、御言葉を見るときに、あなたも私も、イエス様の恵みによって救われた私たちクリスチャンは、神の証人であるということを私たちはしっかりと覚えることが必要です。旧約の時代、イスラエルは神様の証人でした。神様がイスラエル、それを選ばれたのは、イスラエルだけを愛して、異邦人を憎まれたではなくて、イスラエルを通して、神様がどんなに素晴らしいお方なのかを明らかにするためでした。イザヤ書の43章のところでこのように教えます。あなた方は私の証人、私が選んだ私のしもべであるって。イザヤ書の43章の10節のところに、43の10のところに出てくるし、また44の8節のところを見ますと、イザヤ書44の8には、恐れるな、おののくな、私がもう古くからあなたに聞かせ、告げてきたではないか。あなた方は私の証人。ですからね、皆さん、旧約の時代においてイスラエルはそのような大切な務めが与えられたんです。彼らは神様の証人だったんです。そして新約の今の私たちの時代において、今度我々イエス・キリストを信じる者を神様は証人としてくださったんです。だからまず我々が最初に覚えなきゃいけないのは、あなたも私もクリスチャンであれば、私はキリストの証人であるということを覚えることです。そのようにテキストは御言葉を私たちに教えてくれるんです。二つ目に、考えてみたいことっていうのは、じゃあ私はキリストの証人だということは分かったけども、一体何を語るんやと。なんでこれはっきりしないといけないかというと、キリストの証人が語るべきメッセージを語らずに、それ以外のメッセージを語っていることが多いからです。我々キリストの証人というのは、私たちの考えとか私たちの思いとかは、そんなことを語るために証人とされたんじゃないんです。語るべきメッセージがあるんです。じゃあどんなメッセージを我々は語るべきなのか、そのことについて御言葉は私たちに教えてくれるんです。私たちが語るべきメッセージ、あなたが語るべきメッセージは、キリストの十字架と復活です。ルカの福音書の22章、新約聖書の156ページのところを見てください。ルカの最後の章です。ルカの福音書の24章の46節のところから、お読みしたいと思います。その前に少しこの24章のところに何が出てくるのか。二人の弟子がエルサレムからエマオというところに向かっていました。イエス様はその二人と同行なさったわけです。彼らはこの人がイエス様だとは気づかなかった。そして話をして、そして家に入って食事をする。その時にやっと彼らはこれが彼がイエス様だということに気づいたんです。そしてイエス様は見えなくなった。さあ、その二人の弟子たちは この素晴らしい知らせを告げようと11使徒が集まっているところに行きました。そこには他にも仲間がいました。そこで彼らは自分たちが経験したことを告げるわけです。そうこうしているとそこにイエス・キリストが現れたというのがこの24章のところです。そしてイエス様はそこで食事をなさったわけです。さあその後で46節こうやっています。イエス様はこんなことをおっしゃった。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はその次見てください。これらのことの何とあります？証人です。何を私たちは語るべきなのか。御言葉が明確に教えるようにキリストは苦しみを受けられた。十字架にかかったことです。3日後にその死からよみがえってきたキリストの復活です。そしてこのイエス・キリストによって我々のすべての罪が完全に永遠に許されるんです。この方だけが救い主なの。このメッセージを我々伝えるんです。そして我々は人々に自らの罪を悔い改めてこの神様が備えられた唯一の救い主を信じるようにと語るんです。それがこの御言葉がイエス様が私たちに、そしてこの弟子たちに教えられたことです。これが我々のメッセージです。同時に使徒の働きを見ていきますと、彼らはイエス・キリストの十字架と復活を語ったんですが、それだけじゃなかった。イエス・キリストについて語るんです。イエス・キリストの生涯について語るんです。使徒の働きにもう一回戻っていただいて、十章を開いてみてください。使徒の働きの十章。十章の39節の御言葉を言ってください。39節に、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの、次に何てあります？証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。ということを話していくわけです。つまり彼らはイエス様の十字架と復活を語ったんですけど、それだけじゃなかった。イエス様のその歩みについて、生き様について彼らは語っていくんです。なぜかイエス様は私たちにとって完全な模範だからです。イエス様がどのように生きられたかっていうのは私たちが生きていく上において非常に大切なんです。だから私たちはイエス様がどんなふうに生きられたのかっていうことを学ぶし、同時にその教えを学んで生きていた人たちの御言葉を学んでいくんです。ですから我々は聖書を学んでいくんです。そして聖書の御言葉を語っていくんです。考えてみたらこれだけじゃないですか。私たちが手にしているこの聖書だけじゃないですか。神様がくださったものは、なんでこんな分厚いものをくださったのか。これが私たちが語るべきメッセージだからです。だから私たちは御言葉を学ぼうとするし、御言葉だけを語ろうとするんです。ですから一体私たちは何を語っていくのかって、私たちはこの素晴らしいメッセージを、この素晴らしい御言葉を人々に語っていくんです。それ以外のものは人間の話なんです。人間の知恵なんです。そんなものは人を救うことはできません。我々クリスチャンが目覚めなきゃいけないのは、私たちは語るべきメッセージなんです。私たちのメッセージ、あなたのメッセージ、私のメッセージはこの神様のお言葉なんです。そのように御言葉を私たちに教えてくれるわけです。じゃあ我々このメッセージをいつ語るのか。もう皆さんよくご存知のようにパウロが私たちに教えてくれた。時が良くても悪くてもしっかりやれって。自分に都合が良くても悪くてもあらゆる機会を用いてこの素晴らしいメッセージを語れって言うんです。じゃあ一体それをどこで語るのか。どこででも私たちはそれを語っていくんです。かつてユダヤ人たちはサマリアを避けてました。サマリアを通って旅行しなかった。しかし教会が誕生した後、どんなことを神様は命ぜられたんでしょう。もう一度先ほどの使徒の働きの一章の八節の御言葉を思い出していただくと、あなた方は 力を受けるんだ。そしてその後です。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土。例外がないということです、ね。かつては行かなかった。でも神様がおっしゃるのは、例外なく、すべてのところに行ってメッセージを語るようにと。地の果てにまで行って。で実はこの一章の八節の約束というのがこの使徒の働きを見たら見事に成就されているんです。使徒の働きを見たときに一章から七章まではエルサレムでの話です。エルサレムで。そして八章になるとあのステパノという一人の人物が殉教していきます。そして九章になるとあのパウロが救われるんです。そしてね、十章になりますと今度はペテロが地中海に面したカイザリアに行って、そこでローマ人たちに伝道するんです。その中で救われたのが、ご存知でしょ?コルネリオでした。コルネリオが救われた。そしてその後どうなるんでしょう ?11 章からこの最後の28章まで。地の果てにまでこの福音が広がっていくことを我々見ることができるんです。シリアの中央にあったアンテオケに行くんです。そこでギリシャ人たちに福音が語られるんです。そしてその後神様はパウロたちを地の果てにまで導いていかれるんです。エルサレムで始まった伝道がステパノが殺されるというその殉教を通して外に出ていき、ユダヤとそしてサマリアの全土に、そしてそこから地の果てにまで出ていった様子を我々はこの使徒の働きの中に見るんです。まさに神様がおっしゃったようにそのように実現していくわけです。世界宣教が始まったんです。彼らはメッセージを持って出て行ったんです。神様が行けというところをどこにでも出て行って、彼らはこの福音のメッセージを語ったんです。すごいでしょ?こうして福音は私たちのところに届いてきたんです。誰かが出て行ったんです。誰かが出て行って語ったんです。そして主の御業がなされ、そしてまたそれを人々が伝えていったんです。キリストの商人たちがその技を成したんです。その結果、私たちにもこの福音が届いたわけです。私たち、イエス様を信じた者はキリストの商人なんだって。そのこと分かったと。語るべきメッセージが何なのかも分かったと。いつどこで語るのかも分かったと。でも私には向いてないんです。私はそれはちょっと無理なんです。私が出て行って人々にイエス様の話をする。ちょっとそれは私にはできません。と言われる方がいることも事実です。悲しいことに。ね。でもね、皆さんね、もしそう思ってらっしゃったら、続けて聞いてください。ね、私たちが考えなきゃいけないのは、じゃあ、なんで私たちはこのメッセージを語ることが必要なのかです。確かに私たちはキリストの証人として救われた、もう分かったと。でも私ができないんだって。難しいんだって。なぜ私たちはこのメッセージを語っていくんでしょう。一つ目の理由はね、皆さんね。ぜひクリスチャンの皆さん覚えてください。あなたの生きている目的はそこにあるんです。それがあなたの生きている目的なんです。言い方を変えると、あなたはキリストの証をするために今日生かされているんです。神様が今日あなたにくださったのは、あなたが出て行ってキリストの証をするためなんです。そのために自分は生きているんだということを私たちはしっかりと覚えなきゃいけないんです。だってもう我々は証人なんです。だから証するかしないかじゃない。我々は証するために証人とされたんです。するかしないかの選択じゃないんです。私たちが考えなきゃいけないのは、それをどのようにしていくかです。どのようにすればもっと多くの人々にこの素晴らしいメッセージを伝えていくことができるのかです。そのことをパウロはよく分かってたんです。だからパウロはこう言うんです。私が福音を述べ伝えても、 それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。ね、皆さん、こんなふうに私たちは福音宣教を思ってます？こんなふうに考えたことあります？これは私がどうしてもしなければならないことなんだ。我々が思うのは、まあ、そういう機会が与えられたとか、そういうチャンスがあったらとか、ね。パウロはそう言わなかった。これは私がどうしてもしなければならないことだ。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。そして彼はこう言うんです。もし私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし、強いられたにしても、私には務めが委ねられているのです。ちゃんとパウロは分かってたんです。なんで私は出て行って、至るところで、どんな時にでも福音を語るのか。だってそれは私の生かされている目的だって。私が今日生きているのはそのために生きているんだ。そのために神様は今日私にくださったんだ。だから私は、どんなことをしてもその神様から委ねられた務めを、責任を果たしていきたいというんです。さっき私たちは五章の、使徒の働きの五章のところで、商人だって見ましたでしょ？ね。使徒の働きの一章の八節でも、あんたが私の商人になりますって、商人って言葉が出てきました。実はこの商人という言葉、使徒の働きだけを見るならば、名詞とか動詞、両方合わせて29回も出てくるんです。商人というと私たちは、我々の見たものとか、我々の経験したことを人に話していくとか、辞書なんかを見ると、真実を証明する人なんていう、そういう説明がなされています。しかし皆さんぜひ覚えていただきたいのはね、この商人というこの言葉、このギリシャ語から英語の殺人とか殺害という言葉が生まれているんです。それが語源になっているんです。なんとなく我々聞くと、どうして商人と殺人というのが、殺害というのが結びつくのかと思ってしまう。でしょ？この商人たちは、このキリストの証人たちは、このイエス・キリストの復活、イエス・キリストの十字架、この救いのメッセージが真実であることを確信してました。だから彼らは命がけで語ったんです。キリスト教の歴史って言ったら、殉教の歴史じゃないですか。人々はなぜ命を捨ててきたんでしょう。それは彼らが確信してたからです。この救いこそ、真実であること。このイエス・キリストこそ誠の神であること。このイエス・キリストによってのみ永遠の本当の許しが与えられることを確信してたんです。だから彼らは命がけでそのメッセージを語ったんです。そこで命がけで語ったこの商人たち、その言葉が殺害とか殺人という英語の語源となったんです。命がけだったんです、皆さん。彼らは。ステパノは命を懸けてキリストの証をしました。使徒の十二章を見ると、ヨハネの兄弟ヤコブは、人たちの中で最初の殉教者です。彼らは命を懸けてメッセージを語ったんです。どんなメッセージなのか、もう見てきたように、イエス・キリストが唯一の救い主であり、この方によってのみ罪の許しが得られるという、この福音のメッセージです。さっきも見た、また今日のテキストである使徒の働きの5章を見たときに、彼らは大胆にキリストの証をしたことを我々は見て取ることができます。4章の19節のところを見ても、ペテロとヨハネがユダヤ人の議会の面々に対して、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。使徒の4章の20節、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。どんなに脅されても、 イエス・キリストのことを語るなと言われても、彼らが言ったことは我々は見たんですと。我々は知ってるんですと。このイエス・キリストこそが本当の神であり、本当の救い主であることを確信してるんだと。だから語らないわけにいかないって。そうして彼らはメッセージを語り続けたんです。この使徒の働きの20章にパウロ自身の証が出てきます。彼はこう言います。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんって。使徒の20章の24節のところでパウロはそういうわけです。私はこの福音を伝えるという任務を、神からいただいた任務を果たし終えることができるなら、自分の命を犠牲にしても構わない。そうして彼らは説教、福音宣教をしていったわけです。私たちが生かされている目的、それがこの福音を伝えるということです。同時に私たちは二つ目に、この福音のメッセージを伝えるというのが神様の御心であることを知っているからです。神様の御心なんです。もしあなたが神様の御心を知りたいと思っているなら、ここに御心があります。いいです。神様の御心というのは、あなたが出て行ってイエス・キリストの素晴らしいこの福音のメッセージを伝えていくことです。この神様のお言葉を伝えることです。それが神様の御心です。今年の私たちの計画の目標の一つでもある弟子を作るという大命令、マタイの28章のところ出てきますけれども、そこちょっと開けてみてください。新約聖書の最初の本、マタイの福音書の28章、57ページのところです。11人の弟子たちが外来に行ってイエス様の指示された山に登ったということが記されています。そして19節のところに、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、見私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、まあ、こんなことをイエス様おっしゃったわけです。さあ、その大命令を与えたわけですが、その前の18節ご覧くださいます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。こんなことをイエス様おっしゃったわけです。なんでイエス様こんなことをおっしゃったと思います？なんでイエス様はご自分のその権威について話されたんですか？イエス様はここでご自分にどんな権威が与えられているのか、ご自分がすべてのものを治めていらっしゃる方だ、天においても地においても彼に勝る存在はいないんだ、そのことをここで明確にされて、確かにイエス様が地上にいらっしゃったとき、イエス様はその道からを示されました。イエス・キリストは病を癒すことによって病人に勝る、病気に勝る力をお持ちだということを明らかにされた。死人を生き返らせることによってイエス・キリストは死に勝る力を持っていらっしゃることを明らかにされた。イエス・キリストがサタンに悪霊を追い出すことによってイエスはサタンに悪霊に勝る力をお持ちだということを明らかにされた。イエス・キリストはこの自然界をすべて収められました。嵐を沈められることによって自然界に勝る力を持っていることを明らかにされた。そしてイエス・キリストは罪人を許すことによってご自身が神であることを明らかにしたんです。神しか罪を許すことができない、ご自分がそれであることを明らかにされたんです。イエス・キリストはこの大命令を与える前にご自分の権威についてお話になった。つまりね、皆さん、この大命令は唯一まことの神様からあなた個人に与えられた命令なんです。 教会に与えられたのに、あなた個人にイエス様を信じたあなたに神が、この偉大な神様が個人的に与えた命令は、出て行ってメッセージを伝えようというんです。弟子を作ることが神様からあなたに与えられた命令なんです。だから私たちはそれをするんです。だって神様から直接的に個人的に与えられた命令がここにあるんです。じゃあ我々がそれをしなければ、当然私たちは神様に逆らっていることになるじゃないですか。生かされている目的もはっきりしたんです。このメッセージを語るためであり、そしてこのメッセージを語ることこそ神の御心なんです。だから私たちは出て行って語ろうとするんです。そのことを我々覚えてないと、イエス、皆さん、あなたが出て行ってメッセージを語ることを心よく思わない存在が存在するわけです。神に反対する者たちはみんなそうです。サタンもその悪霊たちも、あなたが出て行って福音を語るなんてことを望んでない。だからどうするか、いろんなことを思ってあなたの心をくじこうとするんです。そして私たちはもうその被害者です。いろんな時にいろんな人に会っていろんな状況で心がなえるような経験をしてきました。でしょ？一生懸命語ってもなかなか人は救われない。家族は心を開いてくれない。友人は心を開いてくれない。いつの間にかもう嫌気がさしてもういいんじゃないか。いくら語っても何も起こらないじゃないかって。もし私たちがそんなふうに思ってるなら、あなたがそんなふうに思ってるならもう一回ここ見なきゃいけない。なんで神様は今日私にくださったのかです。何のために今日私が生かされているのかです。そして神様の御心って一体何なのかです。これらのことは私たちに出て行けということを言うんです。語るべきメッセージを語れって言うんです。それをするかどうかというのは、私たち、あなたや私が個人的に決めなきゃいけないことです。しかしもう神様がおっしゃっていることは明らかなんです。神様の命令に従って従順に歩んでいくのか、それとも神様の命令に逆らって不従順の生き方をするのかです。ここまで来たらもう心が痛くなってきたと。なんかもう自分ばっかり責められてて、不思議な方法で神様って私の心に働くじゃないですか。私は今でも忘れることができないのは、もう何十年も前の話です。ある人がこんなことを言うのを今も忘れることができない。それはね、あなたがイエス・キリストの福音を最後に語ったのはいつでしたかって、ドキッとしました。日曜はこの場じゃないんです。礼拝の場でもない。個人的に、このイエス・キリストの救いを誰かに話したのはいつか一体最後だったかって。今週私たちは誰かと話したでしょうか。今月は、まだ数日しか経ってないですけども、先月はどうでした？今年はどうでした？もし私たちがこの福音を語っていないとしたら、我々思い出さなきゃいけない。何のために神様は今日くださったのか。何のために救ってくださったのか。ねえ皆さん。これだけ聞いても私たちの中で、でも私には無理なんだという人がいるんです。最後にこのことを聞いてください。イエス。私たちにとって必要なことは、我々自身の責任というのをしっかり覚えることなんです。もう一つはね、その責任を果たすための秘訣を覚えなきゃいけないんです。これが二つ目です。私たちが神様に喜ばれる感謝の歩みを成していくために必要なことっていうのは、私たちの責任を知るだけじゃないんです。どうしたらその責任を果たせるか。ここがわからないと、こういうメッセージ、神様のお言葉っていうのは負担になっていくんです。重荷になるんです。だってみんな言うんです。やろうとやってみたって、頑張ってみた。でも無理だったって。誰も聞いてくれなかった。だから私はもう口下手でメッセージなんか語れなくて、そういう方面で訓練された人にやってもらった方がいいわって。 でも聖書はそんなこと言ってない。神様はそんなこと言ってないんです。それを今見てきたんです。だから我々はどうしたらそれができるのか、その秘訣を見なきゃいけないんです。もう一度さっきの使徒の働きの5章に戻っていただきたいんです。32節のところに、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人だ。確かに聖霊が与えられたということを通して、キリストが誠の神だということが明らかにされたということを我々は前に見たわけです。じゃあね、私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊、なんで神様はご自分に従う者、つまりイエス様を信じた者に聖霊をくださったかです。なんで神様はイエス様を信じる我々に聖霊をくださったか。目的があるんです。理由があるんです。確かに聖書を見たときに我々は聖霊なる神様の働きというのは我々の信仰を強めるという働きがあります。エペソ人の手紙の3章の16節のところに、エペソの3の16に、どうか父がその栄光の豊かさに従い、聖霊によって、御霊によって力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにって。皆さん、御言葉の書いたものを一緒に見てくださるのがいいんですけども、皆さんのためです。聖書を開いてください。私がそれを用意したのは、新しい人のためです。皆さんはもうベテランですから、そんなの見る必要ないでしょう。聖書を開いてみてください。エペソ人の手紙の3章の16節のところに、御霊によって力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるようにって。我々の信仰を強めてください、聖霊なる神様は。二つ目に、罪に対する勝利を聖霊は与えてくれます。罪に対する勝利です。ガラテヤ人の手紙の5章の16節のところ。ガラテヤの5の16のところに、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。ね、聖霊の力がいるんです。聖霊の力によって私たちはこういった誘惑に打ち勝つことができると教えてくださっています。また3つ目に、聖霊なる神様はメッセージに力を与えるんです。いいです。メッセージに力を与えるんです。パウロはコリント第一の手紙の2章の4節で、コリント第一の2章の4で、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたってこう書いてあるんです。コリント第一の手紙の2章の4節です。賢い知恵を用いて福音を伝えたんじゃないって言うんです。神の力によってメッセージを語った。だから神の御業がなされるんです。こうして聖霊なる神様はメッセージに力を受けます。そして4つ目に、聖霊ご自身がメッセージを語るんです。聖霊ご自身がメッセージを語るんです。マタイの福音書の10章のところでイエス様はこんなお話をされている。あなた方は私の上に総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。マタイの10章の19節、続きにこうあります。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。神様、いろんなところに私たちを使わせてください。どんなふうに話していいか分からないときでも、聖霊なる神様が私たちを通して語ってくださるって。そんな働きを聖霊はするんです。このような聖霊を神様は我々信者のうちに与えてくださったんです。使徒の働きの中の4章のところで、ペテロとヨハネは、律法学者や祭司長や長老たちに大胆に御言葉を語りました。その時に、彼らはそのことを見て驚くんです。こんなふうに書いてます。4章の13節に、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたって。このペテロにしてもヨハネにしても、ね、普通の人だったんです。学歴もない、教養もない、進学校で訓練を受けたわけでもない。普通の人だったんです。 じゃあどうして彼らがエルサレム中にそして世界に影響を与えるようなことをなすことができたのかです。それは神様が彼らを用いたからです。神様が彼らを通して働かれたから、そこに鍵があるんです。皆さんいいですか。あなたや私にそんな力も知恵もありません。我々人を救うこともできない。私たちにできるのは神様のお言葉を真実に正しく伝えていくことです。そして聖霊なる神様はそのメッセージを使って人々のうちに働くんです。ちょうど我々のうちに働かれたように、私たちの責任はこの御言葉を語ることです。さて最後に、神様の助けがいるんだということは分かった。そして私たちがもしもう疲れた、できないと思ってるんだったら、その力によって歩んでるんじゃなくて、自分の力や知恵によって歩んでることを私たちは決して忘れちゃならないんです。自分の力でやろうとしたら絶対行き詰まります。絶対挫折します。だって我々不完全なんですもん。我々の力も知恵も。じゃあね、その聖霊なる神様の助けをいただきながら歩んでいくことができるための秘訣っていうのはどこにあるかっていうとね、だってそうでしょ、神様の助けをもらいながら生きていったら神の御業をなすことを神様よしとしてくださるわけじゃないですか。じゃあそのために何を私たちは覚えなきゃいけないのかっていうと、まず一つは皆さんね、我々自身罪から離れることです。いいです。罪を持ったまま神様の御業がなされることを期待してもダメです。聖霊を悲しませてはならない。エペソ人の手紙の4章の30節で教えられています。私たちは罪から離れること、そのことが必要です。それが聖霊を悲しませないことです。同時に我々は正しく生きていくことが必要です。キリスト者にふさわしい生き方を継続していくことです。キリスト者にふさわしい生き方を継続するんです。イエス様が山上の説教で、マタイの5章のところで、あなた方は世の光です、あなた方は地の塩ですってイエス様おっしゃったじゃないですか。覚えてらっしゃるでしょ、ね、その時にイエス様はこう言うんです。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって、こんなふうにマタイの5章の16節で教えてるんです。我々は確かに地の塩です、世の光です。我々がキリストにあって敬虔に生きようとするなら迫害を受けてきます。でも神様が私たちに言ってるのは罪を離れるだけじゃない、今度私たちはキリスト者としてふさわしい正しい良い行いを継続していくんです。そのことによってイエス様を知らない人々に証しがなされていくんです。どうしたら聖霊の力を我々いただきながら生きることができるのか。罪を離れ神の前に喜ばれること、ふさわしいことを継続することです。そして三つ目に、この聖霊にいつも支配していただくことです。エペソ人の手紙の5章の18節のところは現在形であり受け身です。我々が常に神様によって満たされ続けていくことが必要なんです。神様によっていつも助けをいただき続けることがいるんです。そのようにして私たちは歩んでいくんです。そうすれば聖霊が私たちを助けてくださり、私たちを通して神様の御業を成してくださる。その時に、いいです皆さん、その時に私たちはこんな私を救ってくださった神様にふさわしい感謝を表すことができるんです。だって私たちがそのように生きるなら、我々はこのキリストの素晴らしさを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思って語るからです。イエス様がヨハネの福音書の20章のところで、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますって21節のところでおっしゃった。ヨハネの20章の21節のところで、いいですか皆さん、あなたは世に使わされたんです。あなたは神様が世に使わしてくださったんです。何のためにかもう私たちは聞いてきました。問題はそれを実践するかどうかです。出て行って神様の助けによって御言葉を語り続けていくかどうかです。それが神の御心であり、それが神様が望んでおられることです。そのようにして生きていくなら、 決して人生無駄じゃない。その選択をしなきゃいけないのは私たちです。あなたや私です。どんなふうに私たちは私たちの感謝を神様に表していくのか、何をもって感謝を表せばいいのだろうって、このような生き方が神様への感謝を表します。そんなふうにして生きていきましょう。こんなすごい神様を証しできるという特権をいただいた私たち、恐れずに神の助けによって大胆に語っていきましょう。なぜなら私たちは一人でも多くの人が救われてほしいからです。そしてそれは神ご自身が望んでらっしゃることです。父なる神様、この時間を感謝します。我々一人一人にまたあなたは大切なことを教えてくださいました。どうぞ我々一人一人があなたの助けによってこのような歩みをなすことができますように、そして私たちの感謝を表していくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。